メールアンケートありがとうございました。これから集計しまして、全部やることは不可能だと思うんですが、なるべく皆さんの声を先生方にぶつけてですね、ちょっと ご討論いただきたいと思います。これは別になりまして、今回の第1回フォーラムの年金制度、年金に対する政策、我々の政策となりますので、これをベースにして皆様の、今日の参加のいただいている皆様のですね、市民からの政策提言という形の新しい民主主義の形ができるんじゃないかと、こういうふうに思っています。で、今、年金制度と申しますとですね、非常に問題が多くて、しかも本当の問題ですね。で、今、年金積立金の年収を4年ぐらいがですね、不良債権化してるんじゃないかと、いうように言われてますし、一方で、国民年金の未来、非常に急速に増えていると。先ほど横田教授の方からもありましたけれども、もう4年近いんじゃないかというようなですね、ことで、若者たちが非常な感じでですね、この年金というものに対して、拒否反応を示しているということがありますね。そんなところを含めてですね、2人にですね、ディベートいただいて、1時間ですけれども、一つ有意な時間にしておりますので、先生方一つよろしくお願いいたします。じゃあ、通信部門から一つお話をいただいて、問題提起をしながらですね、討論を進めていただければと思います。
はい、ありがとうございます。それでは、年金問題について、植木さんと討論をさせていただきます。また、皆様方からのご質問いただいて、お答えできるようにお答えしたいと思います。私は鈴木芳夫講演会の会合で年金のことを時々お話していたと思うんですが、そこでお話していた基本的な考え方というのは次のようなものです。さっき植草さんもおっしゃいましたけれども、今の年金というのは働く世代が納めた保険料をその時点の高齢者に年金として給付する、これを付加方式と言います。それに対して、働いている間に年金を積み立てていって、その自分が積み立てたものを年取ってから給付として、もらうと。で、積み立てたものは運用しますから少し増えている。これを積み立て方式と言います。年金保険には今言った付加方式と積み立て方式と2つあります。そして、厚生省は当初基本的には積み立てなんだと、ちょっと違うところがあるから修正積み立て方式だという言い方をしていましたけれども、日本の厚生年金、国民年金、社会的な皆保険制度を取っている年金は全部基本的には付加方式、働く世代がそのまま払う方式になっています。で、そういう方式が少子高齢化の問題なんかが発生する前の、植草さんさっきおっしゃった1973年、高度成長18年間の最後の年に作ったわけですね。で、その後、高度成長のおかげで先進国に追いついたら、その結果として少子高齢化が進み始めた。で、少子高齢化が進み始めれば、これは小学生でも分かることで、払う方の、保険料を払う方の働く世代の数が相対的に減って、そして給付を受ける高齢者、基本一般では60歳以上ですが、60歳がとかいろいろ法令がありますが、高齢者の方が増えている。そうすればこれは成り立たないに決まっていますよね。保険料を払う人たちが減って、給付もらう人たちが増えて、しかも付加方式でその払い込んだものを払う、もらうんだということであれば、これは足りなくなるに決まっている。で、その足りなくなってくるということに対して、じゃあ今 国会に提出された政府、自民党、公明党の年金改革案というのはどういうことになっているかというと、それじゃしょうがない、保険料を引き上げましょう、給付を引き下げましょうと、これまた小学生でもすごく考えつく対策なんですね。で、まあ、標準的なケースでいって、その、今、年収の 13.58% ぐらいの保険料を、じりじり、2017年までに 18.3% ぐらいまで上げましょうと。これ平均的な、560万ぐらいの年収の人にとっては、まあ、毎年1万円ずつ上がるというぐらいの大きな上がりになっていきます。13年間1万円ずつ上げられちゃう、13万円上がっちゃう。そして、もらう方はどうかというと、現役の時の現役の年収の今 59.3%、 これ標準ケースですですけれども、これ2023年までじりじりじりじり下げていって 50.2% まで下げましょう、こういう案が出てるわけですね。でもこれで年金制度は、一番高齢化が進む2020年代を乗り切れるっていう説明をしてるんですが、その乗り切れるという計算根拠を全然示してない、全然示してないで、どういうふうに人口が変わっていくという計算をしているか、どういうふうに経済成長をして年収が動いていくというふうに考えているか、その説明の根拠をきちんと示していない。それからまたちょっときれい細かい話になってくると、少し積み立ててあるお金があります、600兆ぐらいある、まあ、その4割が不良債権化しているという大変な話もありますけれども、それも取り崩していくわけですね。それで、ピークの2020年代までに取り崩しちまおうというわけです。で、そういうのを全部入れた結果、これで盤石なんだという計算根拠を出してないですね。出してきてない。民主党の方が対案を出しましたけれども、これも実は計算根拠を制度が教えてくれないもんだから、ある程度不正確かもしれないと断った上で、ある一定の過程を置いて民主党は案を出しているわけです。で、私は鈴木政調会の席上いつも申し上げていたのは、さあそうなっていったら給料を下げても権利を上げて、そんなもの解決にならないでしょうと。そうしたら、給付についてこれだけ払うということを決めたら、その財源を国民全体が支えたろうといけないじゃないですか。その財源というのは税金でしょう。で、税金の場合、所得税か消費税かということになるけども、所得税というのは実は公平なように見えていて、大変不公平だ。所得の把握率が違う。サラリーマンの所得は完全に把握されちまうけれども、自由業の所得はちゃんと把握できない。農業もちゃんと把握できない。だから所得税っていうのは公平なようでいて、実は把握に大変な差があるから不公平です。そこに行くと、いくら所得をごまかそうと、結局お金を使った段階でかかってくる消費税の方が、やっぱり、消費する力に対して、公平にかかってくるんですよ。しかも消費税についてこの福祉目的税に変えるとき、食料品といったような基礎的なところを外してしまえば、所得水準の低い人にとって厳しい課税になるというのもある程度緩和できるでしょうと。だから食料品のようなものを外した上で消費税にかけていくのが実は一番公平にキャッチできるんですというお話をしました。で、他方、皆さん方は今保険料で支えているけど、保険料は公平だと思いますか？保険料は基本的にはお一人様いくらです。消費や所得の水準に関係なくかかってきますからね。特に一番ひどいのはこの 年金じゃなくて、健康保険、介護保険のところも、夫婦らしく使ってるでしょ。保険料っていうのは実は、昔の中世の王様が、自分の領民たちにかけた人頭税、人の頭をかけるなんぼと言って税金かけてきたわけですが、一人いくらっていう人頭税と基本的には同じものなんですよ。ですから人頭税と同じ保険料、それから所得の把握がどこもいろいろ違って意外と不公平な所得税、それかも消費ってところでバッチリ使う消費税、それに、まあ、食料品が除外とかありますけど、これ3つ比べてどれが一番皆さん方耐えられますか。みんなで日本のために今日まで働いてくれたお年寄りに年金をあげるんだという考え方の時、どれが3つのうちいいですかというふうに必ず聞いておりました。で、多くの方はなるほど、それはやっぱり消費税を福祉目的税にして他に使わないで年金にだけ使うとか、そういう考え方の方が公平だねというふうに理解していただけたと思っていますが、今お話したことは私の基本的な考え方です。それでもそれをどこに使うかっていうと、基礎年金に使う。基礎年金に使う。これは国が全ての日本国民が65歳に達したら保障する最低の年金のレベルに消費税を使っている。で、収入が多い人はたくさんもらいたいというところは、もう積み立て方式の新しい年金に切り替えていく。で、これは場合によっては民間だまで言えるかもしれないんですけどね、国が社会保険としてやらなくてもいいかもしれません。で、そういうふうにはっきり切り分けてしまうというのが私の基本的な考え方です。今民主党が出してきている案も基本のところは私と同じですね。消費税は基礎年金にだけ使いましょう。で、報酬比例のところは自分で積み立て方式でいきましょう。そういう制度に向かって今の制度から時間かけて移行しましょうよ。そうすると今朝の新聞にも出てましたが、基礎年金のところに消費税を当てるととりあえず 3% でいきますが、人口がピークに達して、これからピークに達してきたので 4% いりますねという試算が出てます。ただこの民主党案というのは、今の基礎年金は収入に関係なく全ての人に基礎年金を渡しますが、民主党案はそうではなくて、収入のが多くて積み立て方式で十分年金がもらえる人には基礎年金を渡さない。だから基礎年金って言わないで最低保障年金と言ってますが、そういう福祉年金的な思想の強い基礎年金だというところがちょっと違っています。以上、もごく基本的な考え方を言いました。民主党の方式っていうのはこういう黒板があれば一番いいんですが、遠くの方がご覧になれるかどうか、こういうふうにですね、これを縦軸が年金、横軸が所得で、縦軸が年金だとすると、所得の多い人ほどたくさん年金もらえる。で、こういうふうに上がっていきますね。こういうふうに上がって、これ積み立て欲しくてやろうよというのが基本です。だけども所得がこんな少ない人は年金これしかもらえないじゃないか、これは最低保障の水準より低いねと、それじゃあ国が保障しよう、今斜線で書いた分だけ国が保障してあげましょうと。そうするとどういうふうになるかというと、収入の全然ない人でもこれだけ国から最低保障年金もらえる。収入の少ない人についてはだんだんこの価値するんですが、ここまでいったらもうあとはこの最低保障年金は出さないと、全部は積み立てで分でいくと、こういう考え方なんですね。ですからこれ今の基礎年金のように全ての人に払いませんので、この支払う総額は今より小さいです。それが消費税のとりあえず 3% で大丈夫だよと、ピークの 4% でいけるよと言っている理由です。 で、いっぺんにこれやろうったって無理なんで、やっぱりこれは時間かけて移行するんですね。で、今まで払い込んでる人はそれなりに、給付を受けることはできるけど、こっから先はこの方式で行きましょうというようなことを提案しています。まあ、考え方の基礎は私と同じです。以上です。
今、民主党の政策が出たと思うんですが、そのあたり民主党の年金制度について、ちょっと演じていただければと思いますか。
私、先ほど、配っていただいた資料のですね、21ページをご覧いただきたいんですが、ありますが、先生がお話しされたこととほぼ同一で、実は私は、民主党案がいいというふうに思っております。で、1番の問題の本数、2番に、結局、我々がしっかり考えなければいけないのは、選択肢は3つのうちに1つなんですね。高福祉高負担か、中福祉中負担か、低福祉低負担か。国民が一番喜ぶのは当然、高福祉で低負担。これが一番いいんですけども、魔法を使わないとこれはできないんですね。で、魔法を使えば、それも可能かもしれませんが、魔法を使えないという前提に立つと、高福祉を望むんだったら高負担に耐えなきゃいけない。高負担を嫌がるんであれば、低福祉に甘んじなければいけない。そこをやはり政治が、きれいごとで済まそうとするために前に進まないと。責任ある政治というのは、やはりそこをはっきりと示していくことですね。で、財政を本当に立て直すというのは、小泉さんがもし本気で思うんであれば、ここに踏み込まずに財政を立て直すのが大事って、本当にもう、なんかいいとこ取りといいますか、きれいごとだけの無責任体制というふうに言わざるを得ないと思います。で、ただ今の高福祉の水準を維持するためには、激しい負担の増加が生じる。そうなると、当然、激しい世代間不公平が発生します。ですから、その問題を緩和するには、給付水準をかなり引き下げざるを得ないんではないかと。で、残念は、先ほど先生がお話しされたように、保険料か税金しかないんですが、保険料というのは基本的に強制力を伴いませんので、割に合わない保険料をやはり払わない人が当然増えます。で、強制徴収なんて言っても、これは限界が当然あるわけで、それ強制的に取るのであれば、これは税しかないんですね。税には強制力がありますから、この保険料でなく税を考えなければいけない。で、税は所得税か、そうでなければ消費税ということになりますけれども、所得税の場合ですと、一部の人々に非常に大きな負担が出ます。で、公明党が、その国庫負担を増やす部分をですね、所得税で賄おうと、こういう案がありますから、より一段とこの一部の人の負担が増える案、金持ちからお金を取ればいいんだということなのかもしれないんですけれども、そうすると、先ほど3つのうちのどれがいいか、保険料か、所得税か、消費課税かと。で、私は、国民全体のこの社会保障制度ですから、で、国民全体が広く、できれば薄く負担するという意味で、消費課税に合理性があると思います。ただ、その逆進性の問題がありまして、所得が少ない人、税の負担が課題になりますので、それは先ほど、これもご指摘ありましたが、非課税品目、生活必需品は非課税にする。それともう一つ私が提案しておりますのは、申告による還付制度と、つまり消費税、所得に比べて払いすぎた人は、確定申告で、それなんだか、これ技術的なものになるかもしれませんけれども、申告によって払った消費税の還付制度、これは私は導入すればいいと。ですから逆進性の問題は非課税制度と、非課税品目の設置と、そして、申告による還付。例えば、非課税品目という制度を導入するには、やはり、帳簿方式からインボイス方式という形に消費税の仕組みも、もう少しガラス張りに変える必要もあると思います。で、一番下のタイトルの新たな制度の検討とありますけれども、基本的にはこの完全積立報酬をベースとする報酬比例年金と。ですから、これはもう、完全、積立ですから、 まあ、基本は自助努力です。自分で積み立てた分を老後にもらう。ですから、これはもう民営化の可能ということが視野に入ってきます。まあ、これはアメリカなどがやはり NHK 自助という、公的給付ではなしに自助というのをベースにしていますが、自分の年金は自分で積み立てると。まあ、これをベースにする。ただ、所得の少ない人は、もらえる年金が少なくなりますので、老後の生活で、まあ、これは生存権というふうに考えてもいいかもしれませんが、一定の生活水準を国が保障するという意味で最低保障年金。で、この部分だけが財政からの持ち出しになりますので、一般財政からの補填。これは先ほどの、いわゆる最低保障年金ですね。で、そうしますと、税から負担する部分というのは非常に少なくて済むと。で、この最低保障年金をどれぐらいに設定するか。一人に7万円で、夫婦で例えば14万円とかですね、まあ、その程度かなというふうに思いますが、まあ、これも水準設定によって財政負担は当然変わってきます。で、問題は、現行制度もこの制度に移行する過程で、積み立て不足はこれ結局、誰かが穴埋めしなければいけないので、あの政策コストフォーラムというところが、かつて、試算を出しておりまして、まあ、それは一つの結論ではないんですが、2001年の2月に、年金改革への道筋という、レポートを発表しておりますけれども、この移行期の問題ですね、移行期にどのような措置を取るか、まあ、こういうことが、いろんなバリエーションを検討すべきだと思います。それからもう一つは、このような形で完全積立方式と、それから、それ以上の最低保障年金と、もういう制度に移行しますと、基本的には社会保険庁が、いらなくなると。これ実質民営化可能ということを考えますと、これも大きな強制改革につながる。で、厚生労働省が保険料方式に非常に強くこだわっておりますのが、その社会保険庁が廃止になるというところを何としても避けたいと。で、この年金に関連した様々な団体があって、そこがいろんなよくわからないリゾート施設などを作って、損失を大量に発生させておりますけれども、まあ、こういう問題があります。ですから、結局はこの、まあ、もう一つは雇用保険もそうですけれども、雇用保険も保険料の中でいろいろと無駄なことをやっているわけですが、まあ、関係者の方がいらっしゃったら申し訳ありませんが、今後の問題としまして、それを合理化していくということも含めて、将来、非常に合理的な新しい制度を描いて、ただ問題はその移行期の問題がありますから、それ非常に難しいんですけれども、もう誰しもが納得できるような制度に移行すると。で、移行期の問題を具体的に詰めると。この手順を踏むべきで、今の厚生労働省の考え方は、あくまでもこれまでの保険料方式を何としても死守すると。これを出発点に議論を進めているのは、国民の視点に立った議論ではなくて、厚生労働省の利権を守るか、これがもう前面に出た考え方ですから、まあ、そういう意味で、民主党案をベースに論議を深めることが望ましいと、私は思います。
じゃあ、ここでですね、ちょっと、問題提起としてですね、こういう、問題提起された方がいるんですが、民主党案のですね、昨日の発表されたことによると、15% だと。というのは、与党案に対する、18%に対する、単なる数字あるんじゃないかというようなご発言をいただいたアンケートがありました。このあたり、鈴木さんどうでしょうか。民主党案についての、その細かいところなんですが。
15% は 18% より低いでしょう。だから、こっちの方が負担は楽でしょうと言ってるっていう、そこを批判されてるんだったら、それはやっぱり政治だからというところありますよね。だけど、大事なことは、その負担が、保険料じゃなくて、消費税、まあ、福祉目的税で、行こうよと言ってるところが僕は大事だと思うんですね。それから、この数字は、保険料を使う部分は積立方式の報酬比例年金でしょ。 これは何パーセント負担するかは個人の自由なんですね。それは民間でできます。あの報酬比例の積み立て方式の年金は、あの国が調整してやる部分についての議論なんですね。でそれはもう当然民主党案の方が低くなりますよ。だって消費税使うんですからね。だからどういうご趣旨でそう言われたかちょっと分かんないとありますが、
わかりました。あの小泉さん同じ意見なんですけども、あのまあ今両方の意見が出てるわけですね。民主党案とその自民党両党の案ですか。そのあたりの根本的な違いを簡単に説明いただけますでしょうか。
あの、まあ、先ほどの、いわゆる報酬比例で完全積み立て方式と最低保障年金、これは全く別の制度で、与党案は現行の保険料方式、社会保険方式というのをベースにしていますので、他の、考え方とは違うと思いますが、ただ、その移行期の問題などがありますので、民主党もまだそこまで詰め切っていないというのが現状で、今の制度の延長上に制度を変えるというのを暫定的な案として出しているんだと思います。でただ、その問題は参議院選挙があって、選挙用の争点としてどういう戦術を打つかとしたときに、どこでもそういうのは民主党も若干無責任な部分があると思いますけれども、これだけ増税になるんだと。でこんなに負担が増えるんだというのを争点にして、民主党の案はそんなに負担が増えないというのを、まあ、選挙の戦術として取っているという、まあ、それはあの、やはり政治的判断ということではないかと、思います。で、まあ、その、将来的に、報酬比例のところ完全積み立て方式にすれば、独立財産で、民営化もできるわけですが、ただ、それの完全に個人の選択に委ねると何が起こるかというと、年金積み立てない人がかなり出てくるわけですね。これアリトキリギリス論と言いますか、昔のアリトキリギリスというのは、アリがあの夏も一生懸命働いてですね、冬に豊かに暮らしたという話、キリギリスは夏は遊び放けてですね、冬、寒さに凍えて死んでしまう話ですが、現代版のアリトキリギリスというのは、キリギリスは夏遊び放けてですね、で、アリは夏一生懸命働いて、冬になったら、アリは過労で死んでしまってですね、キリギリスが、アリが高いか、お金で豊かに暮らしたというのが、現代版のアリとキリギリスが知られてますけれども、完全に個人に任せて年金を積み立てない人が出てくると、その人たちが老後に、路頭に回った時に、じゃあそれは自己責任で片付けられるかというと、さすがに今度はここ生存権だという話になりますと、何て言いますか、モラルハザードということも起きてくるので、まあ、国民皆年金という仕組みは、一応そういう制度の中に個人を全員、こう、引き入れた方が、国として安定が保たれるという考え方だとすれば、完全積み立て方式でも全員何らかその加入の義務、まあ、その中に選択肢が何通りかあってもいいと思いますけれども、あの、低負担、低福祉でいくか、高福祉、負担、高福祉でいくか、その選択がバリエーションあってもいいと思いますが、まあ、そこの問題は、あの、残るのかなという気はします。で、それと現行制度の問題で言いますと、まあ、現在非常に手厚い年金ですと、これはやはり戦後の日本の復興、国の再建に貢献した人々に報いると。これが、あの、保険料の積み立てに対してかなり手厚い年金給付の論調ですけれども、本当にいよいよ団塊の世代がそろそろ給付に差し掛かってくるときに、団塊の世代のその恩恵を与えるべきか。団塊の世代は私より一つ世代の上の人たちですけれども、そこまでなんというか、苦労してないんじゃないかという感じで、国が手厚くする必要があるのかどうか。で、団塊の世代のところで切って、少し給付を下げれば相当これ設計が楽になるわけですね。まあ、それが今後の大きなあの論点だと思いますので、ですから、あの、ここやっぱり二つに分けて、現在の制度を将来、別の制度に変えるという話が一つあります。で、それをもし変えるとしたときに、その移行期の問題って、どの世代からどういう形で、 移行させるか。で、積み立てミソがありますから、誰か負担しなきゃいけないんです。で、政策コストフォーラムの提案では、例えばその部分は一旦国債を発行して、財源調達しておいて、もう少し先の将来の世代で慣らして負担していったらどうか、まあ、これは一つの提案なんです。で、そこがまだ、きちっと、区分されて、成立した議論にならない中で、各党がマニフェストといったような形で、公約出さなければいけなくなっているのが、今のその議論の少し混乱の背景じゃないかなと、そんなふうに思います。
それでですね、今、ここに女性の方からですね、こういう意見があるんですね。年金問題とは、国会の信頼であると。で、今、現在は余裕がある人々への悪平等の面もあるというような意見が結構多いんですね。同じようなご意見を持たれています。比べてモラルハザードを招かない抜本的な仕組みを作らなきゃいけないというような女性の方からのご意見なんですが、まあ、いろんなその 不平等感というのがあると思うんですね。若い人が払わないというのも、これも、そういう抵抗みたいなものとして考えられますし、このあたりについて先生どうなんでしょうか。悪平等といいますか、この女性の方が言った部分ですね。まず最初にそういうことを直していかなきゃいけないと。例えば、今、官僚が随分使えて、悪名高いグリーンピアですか、ああいうものもありますですね。で、まあ、それがどれぐらいの不良債権率になっているかわかりませんけども、さっき、あるいは先生あたりだと44割ぐらいだというふうな話もありますよ。そうしますと先生、そのあたりの悪病平等というか不平等感をですね、どういうふうに払拭しながら政策として持っていったということなんですが、そのあたり。
ですね、不平等感、悪平等感っていうのは、その、積み立ての金を、グリーンピアなんかに使っちゃって、不良債権発生させてるっていう、その問題ではないんじゃないですか、質問してらっしゃる方は。その問題はもちろん親族の問題としてあるんですよ。結局最終的にはこれは、植草さんが言われたように、政策構想フォーラムの、とりあえず国債発行して、ね、先送りでもしないと、どうにもならないんですね、この不良債権化したところはね。ただ、悪平等と言ってるのは、あれですかね、高い収入を得ている65歳以上の人が、基礎年金を含めて、ばっちり厚生年金や共済年金をもらってるじゃないか。年寄りの中には相当金持ちもいると。もらった年金を孫の小遣いでも使ってるんじゃないかと。そこじゃないんですかね。で、そこだとすると、ウィストランはそれに応えてるんですね。つまり、今は基礎年金をもう高額所得の人にはあげちゃうんだけど、ウィストランはあげないわけですね。さっき書いたように、自分で積み立てた分では水準が低すぎる人にこうやって埋めるんですから。だから、確かに悪平等のところがあると言われればそうじゃないですかね。だからそこは民主党案では直そうとしているということだと思います。で、その悪平等じゃなくて、僕は不平等の点をもう一つ指摘したいんですが、民主党案の欠点は、この公衆事業の積み立てのところで、これ、所得を把握して、その所得に対して、こう、かかっていくわけですね。所得をそんなに正確に把握できるのと、さっき言ったように所得税が不公平でしょうと。それと同じ程度に民主党のこの保険料を、国民皆年金で、国家が競争するとしたら、これ不公平じゃないかと。所得をごまかせる人が得しちゃう。で、所得をごまかした、そしては、所得をごまかして、国の保険制度の方は少なく払っておいて、それで、ごまかした分自分で溜め込んで、まあ、民間の保険でも利用して、老後に備えちゃうでしょうね、と。だから、民主党案をやるんだったら、しっかりと所得を把握しなきゃいけませんぞ、っていう議論があるんです。なのですから、民主党は、これを実行するときは、同時に、背番号制を入れてきて、所得をしっかり使わなきゃいけないということを口では言ってるんです。だけど実際はかなり難しいところありますね。で、民主党案のそこを回避しようと思った場合の一番極端な案っていうのは、もう法人比例の積み立ては国がやるなと。そんなことは個人がやる問題で、 民間に任せないと。国はその最低保障年金だけやないと。で、その財源は消費税から取って。これが一番極端な、対案になってくると思いますね。だけど、それをやると、さっき、ちょっと上草さんおっしゃったように、キリギリスがいるに違いないと。本当にこう、自分で積み立てないで困っちゃって。で、最低保障年金を求めてくる。だけど、国としては、最低保障年金が該当しませんが、こんな所得があったんだから、なんていう話になっちゃう。そこのところの問題を割り切っちゃうのか、自己責任で。その人が悪いんだって割り切っちゃうのか、そういう人もまで福祉年金的に作っていくんだと、ちょっとこれかかるね、みたいな話が出てくると思います。どっちの問題の方を大きく見るかですね、所得の把握がうまくいかない、不公平だよっていう方を大きく見ると、私が言ってる極端な方の話になりますね。だけど、そうやって困っちゃう人を掘り出しておいていいのかね、いくら自由社会でもっていう方を重く見ると、強制加入の年金しなきゃいけない。で、強制加入の年金で報酬比例やろうとすると、所得把握の問題が出ると。そういうことだと思いますね。それは国民の選択の問題ですね。最終的には。
わかりました。じゃあ、ちょっと極端なあれが来てますので、ちょっと、お話しします。先ほどこれは、ゆかさんに言われたことと記憶すると思うんですが、国民がどっちを選ぶかということだと思うんですが、国王型の、通電型の非常に手厚い、福祉、年金っていう制度を選ぶのか、それとも、やはりアメリカ型の自分でもう、全部読まれしのようなですね、ものを作ってやるか、どっちを選択すべきかというような質問が来ているんですが、お二方に、ちょっとお話したいんです
が。制度方式で、例えば民主党が言っているのは、ベースとしては、関連積立方式の報酬比例年金と最低保障年金の組み合わせで、でこれは仕組みとしてはスウェーデン方式と言われているものですけれども、ただその、負担と給付の水準ということで言えば、この中にバリエーションがあって、その中で低福祉低負担という可能性と高福祉負担。で、他の場合は基本的には高福祉高負担という仕組みですけれども、アメリカは完全に自助でありますから、国は基本的に関与しないと。で、日本とかドイツなどは、世界の社会保障年金制度の累計で言いますと、ちょうど中間に値するのには、その社会保険という方式を取っているんですが、中福祉中負担のところを選択してきているんですね。ですから、これは日本人は中庸を行いますので、そのあたりが落ち着きどころなのかなという気がしますが、完全に自由ということですと、先ほどの結局使い果たして、あとは国に頼ろうということになってしまいますので、それはやはり皆年金で強制加入。ただ運営が完全積立方式にしようと、これは民営か民間委託もできるというように思います。で、先ほどのその所得の補足の部分ですけれども、皆年金積立方式であれば、損得は発生しないんですが、申告した部分を所得少ないとして小さめのものを選ぶか大きめのものを選ぶかというものがありますけれども、ただその差によって所得の補足の差が、税負担の差につながってくる。その税負担の不平等という、水平的平等が保たれないんです。つまり同じ税負担能力がありながら、給与所得者は完全に税負担して、従業者などで所得をうまく補足されない人が税負担を借りるという問題としては税制の問題になると思うんですね。所得税中心の方式ですとそういう問題が発生するので、支出税という考え方、つまり支出の水準がその人の単税能力だと。で、消費課税にもう課税の中心を完全に移行すると、この支出の水準に大体比例的な税負担になってきますので、私は、アメリカもそうですけれど、所得税の比率を下げて、税率のフラット化を進める一方で、消費課税にかなりメリットをかけると。ただ、先ほど言いましたように逆進性の問題が生じるので、そこは非課税品目と、それから、申告による消費税の還付と
ということで解消できるんじゃないかなと思います。で、制度としてはですから、完全積立方式の報酬比例、それから税の持ち出しによる一般財源からの資金が入る最低保障年金。で、その、どの程度の設計にするかは、高福祉、高負担か、低福祉、低負担か、これは選択の余地がありますが、低福祉、低負担と中福祉、中負担の、二者択一制ぐらいで、それが個人の自由で選べるぐらいの制度にすれば、ちょっと合理的になるんじゃないかなと思います。
ちょっと、
わかりました。ちょっと同じ。
二つ目、質問したんですが、一つはね、所得の把握をごまかすことができた人は、民主党案では、本当はもらう権利のない最低保障年金もらっちゃうんですよ。だからやっぱり不公平が発生するの。ですから、民主党案の弱点はそこなんですね。所得をごまかした人は得するんです。
なるほど。
それからもう一つね、消費税の、還付ね。これは1年間自分が消費したもののレシートを全部取っておかないといけないし、ちょっと考えられないようなことですから、あんまり現実的じゃないんじゃないかと、そう見てどうです。
税制の点は問題として残ると思いますね。ただ、それも、これ税制との関連ですけれども、消費課税中心の課税方式にしますと、所得を隠した人も、かなり税を負担しなきゃならなくなりますので、そこで、良いとこ取りはある程度保管できると思います。で、逆進化の問題は、完全な税制ではないと思いますので、それなりに欠点はあると思うんですが、消費税中心の課税が、合理性があると。ただ、その中でどうしても逆進性の問題があるという、これクレームが発生するわけですので、そういう方には若干そこの事務手続きはご負担いただくということをお願いすることは、不可能ではないんじゃないかなという気がしますけど、それは国民全体がそのことについてどう考えるかによると思いますけど、ただそれが容易に行えるようにするためには、インボイス方式などで、例えばレシートの中で非常に簡単にですね、その課税などが計算されて、それをもう、共通の書式などを設定して、それを電算処理して、非常に技術的に簡単にそれが集計できるようなシステムなどを導入するということが、IT の発展した現時点では、それほど難しい話ではないかなという気がいたします。
どうぞ。私のね、個人的な案っていうのは、割とこう極端なに割り切ってるんです。まず一つの前提はね、どんなに頑張ったって所得はきちっと把握できないよと。公平な把握はできないよと。納税番号入れたところで、納税番号入れて把握できるのは金融取引のところだけですよ。普通の取引で入ってくる所得をごまかすことができる自由業の人とか、なんかわけわかんない農業とか、そういう人はね、番号入れたって把握できないんですね。だから僕は納税番号入れれば解決するとは全然思ってない。そうするとね、できるだけ所得にかける税金というのは少なめにした方が公平だし、したがってみんながやる気を起こすだろうというふうに思うんですね。そうすると保険料っていうのに所得にかける税金と同じだとすると、そっちはなるべくやんない方がいいよと。ですから、報酬比例の積み立て方式の保険を国がやるのはね、やめたらいいと。そして、所得税も下げる。もう働いたら、あまり税金取られないで、やっただけのものはもらえると。でも、いくら所得税を貸しても、さっき言ったように、消費の段階では捕まりますから、消費税の方は、今度は上げていった方が公平だよと。全部上げるのはダメで、今の案はみんな上がっちゃうんですけどね、自民党は。今の与党はそうじゃない。所得税とか、 社会保険料、特に年金の保険料、こっちはね、もうやめちゃう。だから2つ受け付けのがありますよ。ですから積み立て方式の年金は、報酬比例の年金はみんな自分で努力してやんなさいって、これからの若い人自分でやんなさい。でそれ401Kってよく言われるように、確定給付じゃなくて確定拠出で、しかも持ち歩ける、職場がどんどん変わろうが何しようが持ち歩ける。それは民間だから職場が変わることと関係ないですね。だから確定拠出の報酬比例の年金制度というのを民間で自己責任でやりなさいよ。ということで、こっちは消費税を使って福祉目的税にして、基礎年金というところはバッチリやりますよ。で、私は消費税を使ってバッチリやるところは基礎年金だけじゃないと思うんですね。この議論をやるときに年金だけ議論しちゃいけない。基礎年金と高齢者の医療と、それから介護、この3つ、これはね、国民全体がね、もう日本のために働いてくださったお年寄り、ありがとうございましたという気持ちで、消費をするたびにその何パーセントかを出すという福祉目的で、がっちり支えなきゃいけないと思うんですね。で、この税率上がりますよ。税率は 10% 超えてくるかもしれない。だけど、その分は、所得にかかる税金や保険料の方は下げちゃうということですね。そこは自己責任だと。一緒に働いて儲けた人にガバッと税金はかけませんよ。その代わりそれで、儲けた儲けたして使えば消費のところでガバッとかかりますよ。それが嫌なら自分の老後のために積み立てておきなさい。民間の報酬比例の積み立ての年金する。僕はどちらかというと、その案なんですね。今の民主党案には、だから、ちょっと問題ありと。その福祉年金や高齢者医療のところが抜けちゃってるし、それから所得の把握率が問題だというところが抜けちゃってるというふうに思います。これはさっき植草さんおっしゃったように、いわゆるスウェーデン方式の高福祉高負担の系列なんですね。私はもうどちらかといえば公衆比例のこともないから自己責任だと、自分であれという方です。一生懸命やったけど、老後の子をあまりお金貯めて貯めることができなかった人に対する報酬比例は全員で、報酬比例は基礎年金は全員で支えよう。それから高齢者医療もね、無理ですよ。年金と同じでね、保険方式で言ったら、もう年取ったらやっぱり医者にかかるんですから、医療の給付は全然受けるわけですよ。それを支えるのは若い、働いてる人で、数減ってるから、これは無理なんで、高齢者医療のところは切り離した。その代わり64歳以下の働き手の医療保険は国が保険制度でやっていいと思いますね。だけど高齢者はそこから話しちゃわなきゃ成り立たないというふうに思います。もう介護年金もね、今のような、今のね、残酷ですね。年金から取っていくんですから、その介護保険料をね、平気でこう上げたりするでしょ。あれも年金で細々と暮らしているお年寄りにとっては残酷な話ですよね。あれ生活設計が狂っちゃうんですからね。これも良くない。介護保険料なんか取っちゃいけない。その財源はもう、消費税、目的税化した消費税でやれ。まあ、これが多くなるんですけどね。
今、推薦税から、極端というふうに先生がおっしゃいましたけれども、非常にズバリ言われたと思うんですが、そのあたり、ウェッさんの考えからするとどうなんでしょうか。
私が、基礎年金の上に報酬比例を載せるのと、報酬比例をベースに最低保障年金、どちら、もう一応あると思います。で、これは、ただ、大きな括りとして言えば、同じ考え方に属する、分類ができるのではないかと思いますので、もし、所得を隠して、基礎年金、最低保障年金をもらうという人がどれぐらい出てくるのかですね、そこによって、全員比率基礎年金は、一般財源でという方がいいのかどうかも、それは、検討すべきだと思います。ただ、考え方としては、 このどちらか、こうした合理的な仕組みというのをベースにした新しい制度に移行していくということが考えるべきだと思います。で、ただその中で、今ご指摘になったその、年金以外の医療と介護と、これがやはり社会保障制度の三本柱で、その部分を私も財源とした消費税をベースに、行うべきだと思います。ただ問題はその財政の論議で、この社会保障が入って財政の論議が一番難しいので、一般財政と社会保障財政を完全に区分して、社会保障財政を明確に費用負担なんですね。する必要があると。一般財政と社会保障財政を完全に分ける。社会保障財政は基本的に移転支出だけなんですね、基本的には。集めたお金を誰かが利権で稼げるんじゃなしに、国民に医療、介護、年金という形で分配しますので、そこにはその、一般財政の財政の無駄というのは含まれないので、社会保障財政を独立会計にするということも、これ、本の中でも提案をしております。で、もう一つですね、ですからその、この点は、鈴木先生の意見と全くに賛成です。で、もう一つ申し上げたいのは、その、特に医療費の問題ですけれども、医療費を、介護もそうなんですけど、削減する一番の方法は、高齢者が元気でいると。これが一番の、実は、費用削減の方策なんですね。とか、今のいろんな医療の仕組みの中に、その部分が完全に欠落していると思います。私は大阪のある大学で、非常勤で、一コマ授業を持っておりまして、大学院の授業なんですが、学生が、5人しかいなくてですね、で、聴講生を講演会したときに座りましたら、高齢者の方が全員なんですけれども、10人聴講の科目等履修生という方が、10人、おられて、期末のレポート、ここにあるのでもその期末のレポートなんですけれども、非常に熱心な高齢者の方がたくさんいてですね、非常に、参考になる提案をいろいろと私にいただきましたけれども、その中の一人の方も、結局、高齢で、いろんな生きがいのある仕事をしたいと。それで、ハローワークにすぐ行ったけれども、結局ですね、一度の面接をしてもらえずに、もう諦めたと、先ほどの失望者と言いましたけれども、そんな扱いだったということなんですが、実際にそういう方はシルバー人材センターというようなところに行ったりしますけれども、私は高齢者の方が、生きがいのある仕事で、若干の所得と、こういう場を国がどんどん推進して作るべきだと思います。で、そのためには、NPO、NGO の支援というのが私は一番いいと思います。NPO、NGO にも、いかがしい、怪しげな NPO、NGO もありますが、そこは非常に取り扱いとしては難しいと思いますが、NPO、NGO に国が支援をし、財政的な支援をして、で、本当にやりがいのある、例えば最近は小さい子供が連れ去り事件なんか非常に多いんですね。ですからこういう小さな子供の生き返りの安全確保なんていうことも、したそのおじいちゃんおばあちゃんの世代が、その NPO、NGO の活動として行って、その代わり若干の所得が入るようにすると。こういう社会に役立って、やりがいがあって、で、ある程度の所得のあるような場を設定することは、やはり、高齢者の方が、生き生きとですね、暮らしていける、非常に重要な点です。その部分の政策が今完全に抜け落ちていて、私は政治家の場合には、高齢者での頭が明晰で、十分の政治家として活動できる方はいらっしゃると思いますし、年が若くてもボケボケの政治家もたくさんいると思いますので、そういう高齢の政治家の方には頑張っていただいた方がいいと思いますが、定年制などということでですね、総理の経験者まで、議員の座を剥奪するなどという、こういう残酷な政策が行われていることに、なぜ日本の高齢者の方は、反旗を、掲げてですね、打倒政権と動かないのか、私は非常に不思議でならないわけですけれども、そういう意味で、これから高齢社会に入っていく中で、高齢の方が生きがいを持って働ける場を設定するとか、そういう政策がないんですね。で、介護の制度も、結局、介護認定が重ければ重いほど、現物寄付の金が増えますから、どうしてもこれ経済合理性で言いますと、 立てるのに立てないとかですね、動けるのに動けないといったのが、実はその介護の現実件数増えるんです。その逆に介護保険に入っていながら介護の給付を受けない人には、報奨金が出るような仕組みを作れば、それが元気でいる方にインセンティブが働くんですね。ですから、元気で気合を持って活動するという方向にインセンティブが働く政策ですね。これが高齢社会における非常に重要な部分で、今の仕組みだと高齢者に本当になんかやりたくない仕事しか回らないような状況になってしまってますので、そこの部分の政策が非常に今弱いと。これをちょっと最後に申し上げた
い。今、大人は大賛成ですね。ありがとうございます。区別と差別は違うんですね。本当にいいことです。差別はいけません。区別はいいです。男女を、やっぱり役割違うっていう、ある程度の区別はいい。高齢者と若い人はやっぱり体力も違うんだから、高齢者はそんなフルタイムで働けない。そういう区別はいい。しかしね、差別をしちゃいけませんよ。差別をしちゃう。今やっぱり高齢者に対する差別がありますね。一定の年齢になったんだと。もう差別して職を与えないんだけど、もう本当に元気な高齢者たくさんいるし、どんどん増えていくわけですからね。高齢者を差別をしないという、今の吉田さんの提案は大賛成ですね。
ありがとうございました。もっともっと討論でですね、お二人の話がちょうど半分にしたところで終わらせるのは、本当に心苦しいんですが、これからですね、我々もこういうものをですね、ベースにしまして、これを推測にしまして、それを、今度立つような先生方にですね、提案していくと。そして、これを我々は考えたけども、どうだということですね、世田谷フォーラムの考え方はどうだということでですね、皆さんにぶつけていくというふうなことをしていきたいと思います。今日がスタートですので、今後ますます面白いことをやっていきたいと思いますので、今日はですね、本当に吉田さんがですね、ご自分のもうほとんどボランティアで来ていただいたので、ぜひですね、最後に盛大にですね、拍手を持ってですね、吉田先生をお送りしたいと思います。どうもありがとうございました。最後にですね、今日もですね、瀬戸川プログラムの実行委員会ということで、世話人代表ということになりますか、小堀の方からですね、ちょっとご挨拶があります。最後のご挨拶でございますので、一つよろしくお願いいたします。
小堀でございます。ちょうど時間でかかりますと、150分、皆さん方、これ、いろいろとお話を聞いていただきます。大学の授業というのは90分でございますから、それをはるかに上回る時間を皆さん本当にご清聴いただきまして、またさらに非常に活発なご意見などをいただいた。これは第1回のこのフォーラムを企画いたしました、私も世話人の代表というか世話人の一人の代表でございますけれども、大変嬉しいことでございます。今日の、この催し物、さらにいろいろとまたどういうふうに発展させたらいいのかということをよく考えまして、できるだけこういうものが、積極的な政策提言のフォーラムとして育っていくように、我々も知恵を出したいと思います。同時にまた、考えた知恵に対して、皆さん方のご支援、あるいは積極的にいろんな、ご協力、お知恵をいただくというふうなこともまた、あると思いますので、お礼と今後のことをよろしくお願いをしたいと思います。どうもありがとうございました。
それでは本当に最後ですが、先生の方から本音のことを一つ述べていただきたいと思います。
本当にありがとうございました。こんな大勢の方にですね、土曜日の午後、結構難しい話かと思うんですが、聞いていただきました。ありがとうございました。これは言っているなと私は今思ってます。さっきありがとうございました。私どもの力でですね、さっき佐藤さん言ったように今なんかの選挙の時に、その候補者をここへ引っ張ってきてテストしてやると。で、そこの世田谷フォーラムのテストに合格しないと、これは厄介だぞと、候補者が思うぐらいの存在になればと思います。また、こういう堅い議論ばっかりでなくてですね、さっきちょっと申し上げましたが、女性の リーダーの方々に、また、バスのね、バスのツアーの企画とか、そういうものも交えてやっていただけると、一段と懇親も深まっていいんじゃないかと思っています。重ねて申し上げる好きは本当にありがとうございました。おかげさまで自信がつきました。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。じゃあ先生、ちょっと入り口の方に出てですね、整理方はちょっと違うんですが、一つ皆様お送りいただければと思います。どうもありがとうございました。本日はどうもありがとうございました。これにて、完成でいたします。ありがとうございました。